カッパの雨乞い。昔西名の里を流れる巴川にはよう一匹のいたずらカッパが住んでたという話だけんど知ってるかや。そん頃はな、巴川も水かさもたっぷりしていてな、堂々と流れていたんだとよ。夏になるとな、川上の方じゃよ、村の子供らが泳ぎっこや水遊びをして遊んでいたもんだわさ。このカッパはな、子供好きでよ、自分も仲間に入りたくてな、泳いでいる子供たちのすぐそばまで気づかれないように寄っていってよ、泳いでいる子供らの尻っぺたをひょいっと触ったり、足をシュッと引っ張ったり、河原に置いてあった子供たちの着物や草履や持ち物を隠したりしまったりとかな、結構な悪さをしていたんだと。だがな、時には良いこともしてはいたんだがな、溺れそうになって気を失った子供をよ、背中におぶって河原まで運んだりとかな。ある日のことだ。このいたずらガッパが人参畑で遊んでいた時のことよ。何気なく葉っぱをつかんでぐいっと引っこ抜くとよ、なんと赤い猫がもこっと出てきたんだと。ぐいもっこ、ぐいもっこ。面白くなったカッパはよ、次から次へとぐいもっこ、ぐいもっこと人参引っこ抜いてな、とうとう山のように人参を積み上げて喜んでいたんだと。ちょうどその時、田子作丼が畑の見回りにやってきた。カッパは素早く木の陰に隠れて覗いてみているとな、田子作丼は自分の畑がすっかり掘り返され、人参が一本残らず引っこ抜かれてよ、その人参がなんと山のように積み上げられているのを見て、たまげたのなんのステーンと大きな尻餅をついて、痛くて声を立てることもできずによ、あたふたと這うようにして元来た方へ帰って行ったんだわさ。この様子を見てカッパはフフフフ、ハハハハハ、愉快愉快と大笑いをしてな。それからというもの、このいたずらガッパめ、太郎兵衛どんの畑へ行っちゃぐいもっこ、ぐいもっこ。次郎兵衛どんの畑でもぐいもっこ、ぐいもっことやらかしたんだそうな。まあなんと畑は荒れ放題よ。村人たちはよ、こりゃあカッパの仕業に違えねえ、とつかまえてひどい目に遭わせてやるべえやといきり立ってな。とはいうもの、人参掘りの手間はすっかり省けたっちゅうわけだがよ。さて、夏も真っ盛りになるとよ、雨が一滴も降らない日照りの日が何日も続いた。田んぼの稲も畑の野菜も草も花もすっかりしおれてよ、村人たちはみんな恨めしそうに空を見上げるばかりでな。あんなにたっぷりと流れていた巴川の水もすっかり干上がってよ、川底にひび割れが見える始末よ。橋の下に住むいたずらガッパの頭のお皿もカラカラに乾いてしまったとよ。さあ底辺だ、カッパにとっちゃ命取りの大事だわさ。だんだん元気がなくなってな、ついには息も絶え絶え、ほらもうダメだと橋のたもとでぐったりしているところへ、 ちょうど通りかかった村人がな、いかにも気の毒に思えてな、腰に下げてあった太い竹筒からよ、水を一滴二滴と、カッパの頭の皿、カッパの顔、カッパの体と少しずつ注いでいってやったんだと。カッパは気がつくと、なんと頭の皿がひんやりと湿っぽくなってきてな、みるみるうちに体中に力が湧いてきたんだと。どうだ、元気が出たかと人の声がした。途端にカッパはびっくり仰天、橋のたもとから一目散に逃げ出した。だがよ、走っているうちにな、村人の優しさに涙があふれそうになったのよ。次の日、村人に混じって雨乞いをするカッパの姿があったって。巴川の北側の山の中腹にある大地の観音さんに参って、三日三晩みなして祈り続けてよ、その甲斐あってな、四日目の昼ごろ、空一面もくもくと黒雲が湧き起こり、ピカーゴロゴロ、ピカーゴロゴロと稲妻が走るや否や、大粒の雨が降ってきたんじゃと。雨だ雨だ、ありがたやと村人たちの喜ぶ声に、いたずらがっぱもほっと一安心。それからというもの、村の畑が荒らされることはなくなったしよ、日照りの日が続くと、カッパも必ず村人たちと一緒に大地の観音さんにお参りに行ったんだと。いちゃあ避けたこれっきり。